新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第696回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
本日の質問です。小島社長が意識してやらないようにしている習慣や行動などがありましたら教えていただけますでしょうか、とご質問をいただいております。今回は前回の続きの回となります。よろしくお願いいたします。
お願いします。次がですね、
まだあるんですね、
はい、相手が自分と同じ常識思想を持っていると期待するっていうことなんか、こうあるべきっていう、でこれが多ければ多い人ほど鬱になりやすいらしいんです。鬱とか不安症に、だってこうあるべきっていうのが強ければ強いほどそれに反してるとイライラするし、そうなんですよ。やっぱり親子だろうが何だろうが、例えばじゃ配偶者だろうが、やっぱ自分と同じ常識思想じゃないんですよね、絶対にっていうふうに思ってた方が優しくなれるし楽っていう、っていうのと、この延長線上でこれ本も一緒で、僕はね、Amazon で本を買うっていうのは良くないと思ってるんです。あのおすすめの機能、おすすめの機能で出てくるっていうのは、同じような思想の本ばっかになるんですよ。なんで Amazon で買うんですけど、本屋でチェックしてその場で Amazon で買う、
まあ本屋さん泣かせではありますけれども、
そうなんですよ、
はい、機能は使わない。
そうです、本屋でパラパラパラパラ見てチェックして、あのその場で買う、その場で Kindle で買うとか、Audible で買うとかっていう風にやっていかないと、結局読まないんですよ。あのおすすめでポチポチ読んだ、あの買った本で読まないと、それを積読しないで読んだことありますっていうぐらいの。
まあそうですね。あまりおすすめの機能、私そういえば使ってないじゃ使ってない。
あのタクなんかちょっと出てくるじゃないです
か。出てきますね。気にはなりますね。あのあでも。おっしゃってるのは今すごくよく分かったのは、類似書も選ぶし、あと私知り合いの本も出てくるんですよ、そこに。
はいはいはい、
で、コミュニティ一緒だなって、そこに出てくる著者さんって、コミュニティ一緒で、要はやっぱりそのコンフォートゾーン抜けないのはすごいよく理解しますね。自分の知らない世界には、乱読にはかなわない。
だから、あの自分と考えが全然違う人の本を読むってめちゃくちゃ重要で、それはね、Amazon だけだとその本出てこないんですよ。
確かに。
本屋行かないと出てこないんですよ。
そうですね。
で、しかも1個の本屋じゃなくて、あの紀伊国屋書店とか、あの僕ね最近センスを感じるのが蔦屋書店なんですよ。蔦屋書店ってこれまあ近くにない方は難しいかもしれないですけど、面出しの仕方がものすごいいいんですよ。普通の本屋さんではやらないような、どうしてこういう並べ方するのっていうぐらいいいんです。
そうですか。私、六本木ツタヤのところはよく行くんですけど、そんな良かった？
あの、六本木のツタヤより、僕、川崎のツタヤって多分、神奈川で一番でかいんですよ。もう、とんでもないでかいんですね。あの、僕、そこと、純駆動書店と、まあ、池袋にある日本で一番でかい本屋さんと、丸善ですかね。全部、あの、本の、あの、面出し方が違うんですよ。
違いそうです
ね。並び方が。なんで、その、一個の本屋に行くっていうのもやっぱ偏るんですよ。そこの担当の、その並べる方の意向になっちゃうので。
そうですね。
で、そこをバランスよくやりながら、さらに、それを見ながら Amazon で買う。だから本屋では買わないっていう。
買ってあげてください。
で、紙の本も買わないですよ。だって持ってくのも重いから。
そうですね。
郵送で買っちゃうんで、ちょっと申し訳ないんですけど、そういうことをやってます。
本屋めちゃめちゃ減ってますからね、
はい、あとね、還元主義になるっていうのもやめたんですよ。
還元主義、
還元、何かを還元するっていう、戻すって、還元主義って真由美さん聞いたことあります？
なんか聞いたことないです。
あの還元主義ってどういうのかっていうと、ブロッコリーを食べれば健康になる、とか何かのサプリメントを飲めば体にいい、 水素を飲めば何か大丈夫っていう、何か一つのことへの過度な期待っていう。これ還元主義って言うんですよ。
これも期待なんですね。
で、健康になるのってバランスなんで、じゃあ、グルテンフリーにすればいいわけでもないし、例えば僕、前もなんか言いましたけど、グルテンフリーはもちろん小麦って少ない方がいいんですけど、僕ね、グルテンフリーの人たちを見てて分かったんですよ。彼らは小麦以外の炭水化物、米っていうのを食べまくって、実は血糖値が爆上げしまくってるっていうのを僕見てて間違いないと思ってるんですよ。で、多分そっちの方が悪いんですよ。よっぽどアレルギーじゃない限り。そう。だって、小麦粉のあれよりも血糖値が上がる、隠れ糖尿病になりまくる、低血糖によりなってっていうリスクの方が絶対高いんですよ。でも、僕見ててグルテンフリーの友達が、米粉のお菓子すごい食べてるんですよ。で、僕もそれ血糖値上がるとき食べてみたんですね。めちゃくちゃ血糖値上がりますよ。でも小麦は使ってないんですよ。クッキーとかじゃないから。
まあ、やっぱり何かを制限した分、ちょっとしたストレスが生まれて、そこがさらに依存するんですよね。
そうなんです。
なので、こっちだったら食べていいってい
う。バランス。そう。過度にならないように、全部良くないと言われているものは、ほどほどに、ほどほどにやると、ストレス溜まりますし。
そうですね。
ってなると、好きだけど体に悪いものは絶対食べないもやめたんです。だからさっきの小麦は絶対食べないとか、それ、パンが嫌いだったらいいですよ。パン好きなのに、小麦アレルギーでもないのに、じゃあ1ヶ月間パン食べませんとか、パスタ食べませんわ、とか、なんかよくわかんない、なんか、小麦じゃない、何入ってるかわかんない、なんか、高いだけのパンあるじゃないですか。高いだけのパンって、あれですけど。ありますよね。体にって言われてる。
ありますね。
無駄に高いパンみたいな。
なんとかブレッドって呼ばれる。
そんなの、だって、高いし、まあ、うまくないんじゃないですか。
まずいですね。
どうやったって、なんていうんですかね、普通にセブンイレブンに売ってるなんか黄金のなんとかの食パンみたいなのあるじゃないですか。あれにバター、マーガリン最強じゃないですか、きっと。なんだかんだ言ったって。そうで、マックもうまいじゃないですか。で、僕大事なのは、1週間の中で1回、2回、3回ぐらい、じゃあ1週間21食あったら、2、3食そういうのを決めて食べればいいと思うんですよ。で、普段節制してるからこそ誰かと食べるときはもうぐちゃぐちゃでもいいと思うんですよ。で、嗜好品的に食べるからより美味しいし。
しかも排出できる体であるっていうね。
そうなんです。そうなんです。で、これあともう一個それに関係するんですけど、本能的な快楽っていうのを習慣にするっていうのをやめるっていうのは重要だと思ってるんですよ。どういうことかというと、本能的な快楽って習慣にするとさらになれるんで、薬もそうじゃないですか。依存するとどんどんどんどん強い薬にしなきゃいけなくなるんで、強い刺激が必要になるんですよ。だから、本能的な快楽ってさっきの小麦とかマックもそうなんですけど、不定期にする方が、結果的により刺激というか、これね、多分、わかんないですよ。もしかすると恋人同士とかもあれかもしれないよね。あまりにも一気に近づきすぎると、っていう。やっぱイベントやりすぎるとイベントの価値がなくなるって、僕ちょっと自分で何言ってるかわかんなくなってますけどね。いや、でも本能的な快楽を習慣にするっていうのは僕絶対、ありがたみもなくなるし。で、逆に、苦痛っていうのは習慣にした方がいいんですよ。運動とかもそうだし。だって、価値がある苦痛ですよ。じゃあさっきの、その知的栄養価が高い本って、日本人の軽い本よりは読みにくいじゃないですか。で、運動するのもそうだし、体にいい野菜を食べるっていうのも、そういうことも含めて、本能的じゃないものって逆に習慣にした方が楽なんですよ。
ああ、楽ですね。
そう。で、ってことは逆に言うと、本能的な快楽っていうのは習慣にしちゃダメなんですよ。楽しいこと、もう、習慣にしなくても勝手に習慣になるものって依存するものじゃないですか。そういうものって映画も、じゃあファイヤーして、リタイアして、1日に5本も映画毎日見てたら楽しくないですよ。たまに1週間に1回、2週間に1回、たまたま金曜日の夜時間ができた、じゃあちょっと夜ちょっと映画館に行ってみようか、めっちゃ楽しいわけじゃないですか。
そうですね。
月曜日から朝から晩までネットフリックス映画見てたら、どうすかっていう、その一本どうなんだろうっていうのと同じなんですよ。だから意外と、本能的に別に頑張らなくても習慣になるものっていうのを、あえてね、習慣にしないっていう工夫をした方が、絶対に、ずっと年をとっても、楽しくてありがたくていられる。タバコとか酒もそうですよね。依存すればするほど量増えていくし、だって多分ドラッグとか薬物も全部同じじゃないですか。ちょっと休憩を。あとね、3つで終わります。
ちょっと待って、3つあるの？はい。 あと3つですか。あと
3つで終わりましょう。
ちょっと頭痛がしてきたよ。
はい、じゃあ、はい、ちょっと待って、3つ、じゃあこれ、じゃあもう最後にしましょう。もうね、おしゃれな靴を履くはね、これやめとこう。おしゃれな靴を履くを捨てるっていうのは、まあ、これ靴の話を過去してるんで、で、自分の能力を信じるも、まあ、これは大した話じゃないんで、もう、最後、1個、1個で。
はい、1個。
1個で終わろう。
行きましょう。
はい。はい。じゃあですね、ちょっと長、かなり長くなりましたけど、最後、1個ですね。
はい。
例外とか特殊事例を免罪符にするっていうのをやめるようにしたんですよ。
ほう。
これ何を言ってるかっていうと、例外に目を向ける人って多いんです。ガウス曲線って分かります？正規分布曲線って、このネットで正規分布曲線って入れると、うん、こういう風になって、だいたいもう世の中のその8割以上が真ん中で、
はいね、
下と上、1% ぐらいがもう超例外。うんうん、で、上 1% ってまあ受験で言ったら偏差値70とかじゃないですか。うんうんうん、で、これ、どういうことを言ってるかっていうと、うん、まあ僕の周りもそうだし、これね、お医者さん、ドクターとかと喋ってもそうなんですけど、やっぱよく言われるのが、うん、いや、うちのじいちゃんはタバコを吸ってるけど95歳まで生きたとか、
うん、
やっぱり絶対、本当にね、もうびっくりするぐらいそれ言うらしい。うちの親戚は、何歳まで生きた、うん、酒飲みまくってるのに90まで生きたとかっていうのを、やっぱみんな言うらしいんですよ。でもこれ、実際は、超レアケースらしいですね、
うん。
もう100人に1人もいないんですよ。タバコ吸いまくってたらむちゃくちゃ死ぬんですよ、早く、うん。でも、やっぱり100人とか1000人いると、数人それ出るんですよ。100歳まで生きる人出ちゃうんですよ。うん、で、そういう人が本書くんですよ。
しかも、皆さんも稀だからすごい言いふらしますもんね。
そうなんです。例えば自分の長寿の秘訣っていうのはお酒を飲んでたからだ、タバコ吸ってたからだっていうおじいちゃんとか出てきちゃうんですよ、うん、テレビとかで。うんでもそれはもう稀も稀も 1% どころじゃないです。もっと超レアなんですよ。
うんう
ん、でも、なんで、そういうのに目を向けると、まあ、結局そのレアケースを平均だと思うとダメで、自分がその可能性ってもうギャンブルに近いぐらい低いんですよ。
うん、
でも逆に言うと、例えばタバコを吸わなくても、ものすごい気をつけてたって、じゃあ数パーセントはタバコを吸ってるような人よりも病気になるわけですよ、
うん、
だって病気って必ずしも気をつけてるからなる病気じゃない病気だってまああるわけじゃないですか、うん、まあまあ不幸にもなっちゃう病気って。なのでなんか結局なんだろうな、その何か周りにこういう人がいる、それでも大丈夫だからとかっていうような感じで、うん、例えばですね、その禁煙も、もう、酒の飲みすぎもそうだし、禁煙もそうだし、腸に悪いもの、運動しないのも、いろんなものもそうなんですけど、それぞれの事例で、おそらくみんな、それでも大丈夫だった人が思い浮かぶんですよ、
うん。
そうすると、しかもそれが身内にいると大丈夫って思っちゃうんですよ。
うんう
ん、でも、実際はそれって確率が低くて、自分もそうなる保証なんてないので、全部のところで、なるべくいいことをやることで、その掛け算の組み合わせで確率を高める以外には、多分ないんですよ。
うん、
って考えると、意外と、そういうのって、なんで本になって、そういうなんか長生きしてるおじいちゃんとかの本って、僕本屋さんで最近見たらやっぱあったんですよ。
うん、
90歳ぐらいですけど、好きに生きてて、タバコ吸ってて、毎日の晩酌が、もうそれを、まあなんか、本当かどうかわかんないですけど、うん、もう10歳ぐらいから酒飲んでるわけですよ。その90歳の人。で、タバコ吸ってるわけですよ。まあまあ、もう80年前だったら多分そんなのね、まあ合ってないようなもんだと思うんで。うん、それで90歳まで生きてやりたいことをやってるからいいわけじゃないじゃないですか。
うん、
それをじゃあ同じことをね、じゃあずっと何十年もやった結果、同じく生きるかっていうと、うん、その可能性ってすごく低いと思うんで、うん、そういうのを鵜呑みにしないというか、正規分布の中では超レアケースなので、
うん、
やっぱりなんか、そういう特殊能力というか、特殊な体質の方の可能性があるわけですよ。
うん。
うん、なので、やっぱり確率を高めるためにも、
うん、
なんか、その特殊事例で大丈夫って安心しちゃうと、これあれも一緒なんですよね。例えば、がんの治療とかも、これもなんか先生が言ってたんですけど、やっぱり、何千件に一件は、なんとなく消えちゃうのがあるんですよ。
うん、
でもそれはもう、レア中のレア中のレアなんですよ。
うん、
でも、自由診療の、そういう野菜だけで治すっていう人は、そういう数千件に一件もないようなやつを、さも全部かのようにしてやっぱやっちゃう。
うん。
うん、やっぱそれって、安心はするけど、結果っていいことないじゃないですか。 か。って考えると、なんか物事全部、おそらくこうなったらいいよねっていうように、特に科学的に決まってるようなことなんていうのは、なるべくいいことをやってった方が、っていうのと、あとは、その、パーソナルトレーナーの僕の友達が言ってたんですけど、運動しても太る人って一定確率いいの知ってます？
知らないです。
なんでかというと、それを免罪符にして、帰りに必要以上に食べて飲むから、結果、それやらなかったらそこまで食べて飲まないから、結局太んなかったっていう人がやっぱ出てくるんですよ、結構。全部免罪符なんですよ。それでも食べても、大丈夫な人ってそういうべき分布だと数少なくやっぱいるんですよ。でもそれって、ほぼその人もそうである確率低いって全く同じ考え方なんですよ。だから、運動しても太っちゃう人たちって、しかもこれ、ね、1割とかじゃなくて結構いるんですよ。今日は運動したから大丈夫っていうことで、結果的により食べるんですよ。
確かに。心当たりあります。たまーにしかジム行かないですけど、行った後お腹すきますからね。
で、食べるんです。で、やったと思って大丈夫だと思うから。ってことは、むしろ、それやらなかったらそんなに食べないから、何にもしない方がいいんじゃないのかみたいなぐらい、実は良くない人たちがいるんです。そういう考え方ですよ。免罪符にしちゃうと何か。
なるほど。
ですね。ちょっともうキリがないので、この辺にさせていただきますが、はい、こういうふうにして、この、やらないっていうことをいろいろ工夫をしていくと、で、これ一言で言うと、自分の頭を、の主観を信じない方がいいっていうことなんですよ。
依存から脱却というか。
依存から。
はい。
そう。
自分自身も、ね、勘とかには頼らず。
そうです。
エビデンスや確率論や習慣、良い習慣、仕組み、環境づくりについて、ものすごくお話をいただいたということで。
はい。
はい。ありがとうございます。今回は、ここまでとなります。経営のヒントプラス第696回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。